NHK カルチャーアワーです。文学参謀芥川龍之介第8回、今日のテーマは羅生門の登場。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介の第8回です。今回は高等学校の教科書でも馴染み深い羅生門について詳しくお話しします。1915年大正4年8月の島根県松江市への旅は、芥川龍之介の心身を充実させ、初期のいくつかの小説を生む契機となりました。羅生門はその一つであり、芥川は下人と称される物語の主人公に自己解放の喜びを託すこととなるのです。それは一人の人間の自立への歩み、新しい世界への旅立ちとして描かれるのでした。羅生門は主たる天橋日本の古典今昔物語集の巻29本朝府悪行中の羅生門の上の腰に登りて死に人を見たる盗人のこと第18および同巻231立ち脇の陣に魚を売る大名のこと第31に仰いでいます。今昔物語集にはもともと怪談が多く、一高時代に小図志というノートを作り、せっせと妖怪談を集めた芥川好みの古典でした。もっとも今昔物語集の話というのは原稿用紙にしますと400字詰め1枚半ほどのものに過ぎません。芥川はそれを16枚ほどの短編小説に膨らませる中で怪異な面をより強調することとなるのです。芥川龍之介が今昔物語集に魅せられた今一つの理由は、野生の美への憧れでした。当時一般読書人にはまだよく知られていなかった今昔物語集に芥川は実によく目を通していました。その一端は今昔物語鑑賞という彼の文章に見出すことができます。そこで彼は次のように言うのです。今昔物語31巻は天竺新丹本朝の3部に分かれている。本朝の部の最も面白いのはおそらくは誰も依存はあるまい。そのまた本朝の部にしても最も僕などに興味のあるのは世俗並びに悪行の部である。すなわち今昔物語の中の最も三面記事に近い部である。今昔物語の芸術的生命は生々しさだけに終わっていない。それは孔孟人の言葉を借りればブルタリティ、野生の美しさである。あるいは優美とか華奢とかには最も縁の遠い美しさである。ここに言うブルタリティ、野生の美しさは芥川龍之介の修正求めてやまないものでした。それは明治開化期をたくましく生きたジップ新原歳三の持っていたものであり、義仲論の木曽義仲に日光商品の足尾の労働者の姿に龍之介が見出したものでした。彼は優美とか茶舎とかには最も縁の遠い美しさである野生の美に憧れたのです。彼の描く羅生門の主人公 下人にはそうした思いが託されていると言ってよいでしょう。作品冒頭の九鬼によると仏像や仏具を砕いての九鬼が方丈鬼であることも知られています。また近年はヨーロッパ小説の影響も指摘され、フレデリック・ブーテー森鴎外役の橋の下、同じ鴎外役のカール・ハンス・シュトロープルの白く、 M.G. ルイスのザ・マンク、アンドレーフ・ノボリ・ショム役の地下室などの関わりが考慮されるようになりました。とにかくこれらの財源は芥川の自家役労中のものとなって、新しい小説として蘇るのでした。芥川はここに一人の人間の自立への歩みを描いているのです。小説羅生門は、生活のために死人の髪の毛を抜いてカツラにしようとする猿のような老婆と、失職して行くところもなく途方に暮れる下人と呼称される身分の低い若者とが、京都の町外れの羅生門牢城で出会うことから生じるドラマが中心の物語です。舞台である羅生門について説明しましょう。文字表記では羅生門の章は城とも書きました。羅城とは城を巡らす、つまり城の外郭、外部を囲む囲い、外くるわの意味です。今平安京の地図を見ますと、大内裏からまっすぐに南に向けて広い道が走っています。それが朱雀大路です。平安京には東西に北から南にかけて一条から九条までの大路、つまり大通りがありましたが、羅生門は朱雀大路が九条大路と交わるところにそびえ立っていました。今も京都に行きますと、九条大路に羅生門というバス停がありますね。ところでこの門は、都に出入りする教会、境目の役割を負いました。それはシンボル化し、洛中と洛外を隔てるばかりか、秩序と混沌、善と悪、生と死、束縛と解放といった象徴的意味を持つものとして存在することとなります。この境界、境目をいかに越え、いかに転生するかが問われる物語が小説羅生門であると言ってよいでしょう。物語の舞台はこの羅生門です。時は秋の雨の降る暮れ方です。主要登場人物は一人の下人と老婆です。下人はどこに住んでいてこの羅生門に来たのでしょうか。その考察は後に回し、物語の筋を簡単に追いましょう。下人、つまり貧しい身分の男は雨宿りをしていたものの、雨がなかなか止まないので一夜の宿を羅生門の牢城、建物の上の部分に借りようとはしごを登り、そこで多くの死骸の中にうずくまり、死人の髪の毛を抜く老婆を見出し、その行為を咎めます。その部分を朗読しましょう。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。己どこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けていこうとする。 下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は市街の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ここで下人は老婆の言い訳、この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カツラにしようと思うたのじゃに始まる言い訳を聞き、きっとそうかと念を押し、ひはぎという実行行為に踏み出るのです。羅生門という洛中と洛外を隔てる境界としての門の下で、下人は飢え死にか盗人かの課題の前にためらっていました。それが今はっきりと盗人という選択がされたことになります。彼が門の下で盗人になる勇気を持つことができなかったのは、世の倫理に縛られていたからです。少なくとも 4,5 日前までは彼は働く場を持ち、ごく普通の生活をしていたのに違いないのです。他者との正常な交わりもあったでしょう。彼には健全なモラルがあったのです。それが京都の町の水尾の小さな余波によって勤め先を解雇され、飢え死にか盗人かの危機に立たされたのです。下人は老婆と出会い、肉体的には無論のこと、精神的にも勝利して飛翔します。下人は老婆の持ち出したせねば飢え死にをするじゃてという生きるための論理と戦い、自らの反逆の論理を獲得することになるのです。ここで下人と老婆の出会いの意味をより鮮明なものとするために、いくつかの要素を考えてみましょう。第一は老若、老人と若者の対立です。羅生門という小説を老人と若者の対立、確執の物語と見るのです。老婆は世間知に長けた人物ですね。世の酸いも甘いも噛み分け知り尽くしています。死人の髪の毛を抜いてカツラにして売ろうという抜け目のない考えを持っています。しかもその行為を正当化する論理も持ち合わせているのですね。それに対して下人は世間連れをしておらず、当初老婆の行為そのものを許すべからざる悪と見るほど正義感にあふれた態度を示しています。それは純粋な若者の態度です。もっとも羅生門というテクストには下人の年齢は書き込まれていませんけれども、壮年なのか青年なのかと詰めていくことは可能です。壮年と読めないこともありませんが、やはり私は青年と考えたいと思います。20代の青年です。長年使われていた主人から暇を出されたとあるように、彼はかなりの期間社会生活に従っています。顔には大きなニキビがあります。下人の若さと精悍さを示すのにニキビは適切な小道具なのです。それですから、このわずか16枚の小説中になんと4度も下人の要望に関わる叙述で用いられているのです。下人の青年らしい若さはその身のこなしにも伺えます。そこで下人は 両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がったとは、下人が活力に満ちた青年だからこそできるのです。また老婆との対決を終えた後、奪い取った着物を脇に抱え、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたという描写なども身のこなしの素早さを示しており、下人の若さを思わせますね。牢上の老婆の行為を見届けようとする好奇心、これも若さの現れの一つです。第二は、下人はどこから来たのかという問題です。京都の町から来たのか、それとも地方の豪族の家から暇を出され、致し方なく京の町外れの羅生門に来たのか。結論を先に言わせてもらうなら、私自身はテクストの中に下人の言葉として、今しがたこの門の下を通りかかった旅のものだとあることや、都連れしていない野生的な下人の言動からして、後者の立場、つまり下人は田舎から上京したおのぼりさんとします。無論読みとしては決して二者択一の問題ではないことをあらかじめ断っておきましょう。文学のテクストは多義的で曖昧なものだからです。下人は京都の町から羅生門に来て、老婆と出会った後再び京都の町へ戻っていくという、これまでの支流の読みも間違いではないのです。けれども、下人を地方の豪族の屋敷での仕事を解雇され、仕事を求めて京都にやってきた青年と取りますと、テクストの奥行きはぐっと増すように思われますが、皆さんはいかがでしょうか。私は老婆と青年の出会いの意味を重視します。すると下人という青年を、京都の町の水尾の小さな余波の及んだ地方の村から出てきたおのぼりさんと取る方が、出会いの意味がより広がると思うのです。その理由を述べますと、ここに都市、都会と田舎の対立という構図が見えてくるからなのです。下人が京都の町の住民だったとしたら、死人の女の髪の毛を抜くという老婆の行為に、それほど驚かなかったのではないでしょうか。下人は、暫時は息をするのさえ忘れ、とか、頭身の毛も太るように感じた、というのも、情報に疎く、京都を離れた村あたりから荒れ果てた都に旅の者、これはさっきも申しましたようにテクストの中の言葉です。つまり旅人として着いたばかりだったからなのではないでしょうか。青年が京都に住んでいたなら、羅生門牢上に懲りが住む、盗人が住むことは分かっていることを言え、老婆の行為はそう驚くに値しなかったでしょうが、おのぼりさんである下人には全てが初体験であったのです。都に住むよなれた、しかも狡猾な老婆と、田舎からやってきた純な青年とが、今羅生門で出会い、一辺のドラマを織りなすこととなります。老婆と下人、つまり老若二項対立を示しながら展開する物語は、終末において老婆の生きるための論理の展開が下人に神聖を促す起爆剤を与えることとなります。無論下人は老婆の言葉に同感したのでも、まして彼女の論理を取り入れたのでもないのです。下人は老婆の持ち出した生きるための論理と格闘し、先ほど述べたような自身の反逆の論理を獲得するのでした。きっとそうか、老婆の話が終わると、 下人はあざけるような声で念をした。そうして一歩前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺がひゃぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。今お読みした部分は、世間地に長けた老いたる女と、頬にできた大きなニキビを気にする純な若き男との最後の対決の場面でした。そして若者が圧倒的勝利を得て消え去っていくのです。下人の行為をより詳しく述べるなら、では俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。との叫びには、老婆との格闘を経て得た下人の体験から出たものでした。老婆によって代表される世間一般の考えは醜い。下人からすれば、それらは言い逃れであり偽善でした。下人はそれに対して戦うのです。と同時に、彼は己の内なる立法とも戦わなくてはならなかったのです。老婆との対決は彼にそのことを気づかせました。先ほども申しましたように、下人が門の下で盗人になる勇気を持つことができなかったのは、世の倫理に縛られていたからなのです。少なくとも 4,5 日前までは彼は働く場を持ち、ごく普通の生活をしていたに違いありません。それが京都の町の水尾の小さな余波によって飢え死にか盗人かの危機に立たされたのです。ここに老婆との出会いの意味があったと言えます。老婆をスプリングボードとして彼は反逆の論理を獲得したのです。さて、ここで論は事実と虚構という大きな問題に入ります。第5回放送での無本論の波紋を思い出してほしいと思います。また第6回の失恋事件も思い出してください。文学のテクストは書かれた時点で作者を離れて自立します。一方でテクストは作者の現実の転移であるという側面も否定できません。その2つの矛盾した側面をしっかり押さえて作品を読む必要があるのですね。今回はまずは作者を離れて作品の読みに徹底してきましたが、ここで書き手の現実の転移としての羅生門の問題に入ろうと思います。芥川はこれも第3回放送不立山中で触れましたが、中学時代に義仲論という人物論を書き、何らの教職飾りもない自由な人間に憧れました。また日光商品では足尾の労働者のたくましい姿に共感を示していました。未来を思考する情熱の媒体として彼は木曽義仲や足尾の労働者に目を向けていたのです。そうした中で露伽の無本論に接し、その反逆の論理を深く心に留めます。それは羅生門の下人が実行行為に及ぶ時に持ち出した論理に重なるのです。生きるために常に謀反しなければならぬ、 自己に対してまた周囲に対してという徳富蘆家の人間の生きる論理を問う演説に接し、その反逆の論理を芥川は深く心に留めることになります。それは羅生門の下人が実行行為に及ぶときに出した論理でした。芥川は蘆家の謀反の勧めを文学化することに成功したのです。失恋事件後の吉原をはじめとする遊郭での遊びが陽花の人々や自分自身への反逆、竹森天佑さんの言葉を借りるなら、彼を抑圧していた束縛からの自己脱出、解放への逆襲的エネルギーであったとするなら、羅生門は虚構の世界での自己解放でした。吉原などでの女遊びが虚しい一時の慰めに過ぎないことを知った芥川は、松江から帰郷後、創作の場で束縛からの自己脱出解放を試みることになるのです。ここに青春の日々を通して抱いていた革命への憧れや蘆家の謀反の進めが連動します。帝国文学に発表された書出稿羅生門は、末尾の一文が、下人はすでに雨を犯して京都の町へ強盗を働きに急ぎつつあったとなっていました。それを芥川は約3年後に出る新興文芸草書8花に収録しました羅生門では、下人の行方は誰も知らないと改訂します。書出本門の句読点を含めて32字が半分以下の14字となりました。18字の省略です。これによってテクストにブランクが生じ、読者の参与が一層加わる余地が生まれました。下人の行方は読者一人一人の読みに委ねられたのです。が、大事なのは1915年大正4年の芥川を考えるには、3年後に開講されるテクストではなく、初稿の帝国文学発表の羅生門で考えなければならないことですね。これはテクストの研究では大事な視点なのです。そうした点を考慮して当時の芥川を見てみましょう。京の町の南端に黒々とそびえ立つ羅生門は、それまでの龍之介にとっては陽花への高揚という免れることのできない義務の象徴として存在しました。それを今彼は踏み越えようとしているのです。彼の思いの込められた作品の主人公下人は、反逆の論理で身をまとい生きることを決意したのです。ここに描かれた下人の行為は、倫理的是非の問題ではなく、精神のありようの問題として提起されているのです。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー、文学探訪、芥川龍之介第8回、羅生門の登場。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は第4次新市長創刊前夜と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。